川崎ショータイム川崎スイッチオン。
土曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。爽やかな秋の空の下でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、笑いあり涙あり、ツッコミどころも噛みどころも満載でお届けするご近所トークバラエティ、川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。本日の番組メインパーソナリティは、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガムのリーダー、かじったハートは仲間の証、気をつけないとあなたのハートもガブッと食べちゃうぞ、あら1ヶ月半ぶりだわ、こちらの席に座るのゆうゆうこと大塚ゆうです。はい、どうぞよろしくお願いいたします。そしてあら、そんなあなたはどなたですか。
はい、私、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
ね、ルルお姉さん、今日私たちさ、はい、あ、このね、今日2時から生放送の前でしたけれども、はい、朝8時半からですね、はい、何してました。
はい、それがですね、
それがですね、
小杉内の清掃活動、
そうなんですよ、
タウンクリーニングですね、はい、に参加をしまして、
参加しましたね、はい、ゴミを拾いましたね、
ゴミ拾い活動を、ね、うん、行いました。ゆうゆうどうでした。
なんだか、あの朝に私も一緒なんですけどね、
う
ん、
あ、私も一緒、はい、そうでした、
はい、でもなんかすごく気持ちいいよ、
そう
よかったですよね。
うんうん、
そう、あの東急スクエアさんがね、主催の、はい、あのタウンクリーニングだったんですけども、うんうん、いろんな近隣の企業の方とかショッピングセンターの方とか、はい、行政の方、あのいらっしゃって、まあ、いろんな方とコミュニケーションを取りながらゴミをね、もちろん真剣に拾うんですけど、うんうん、
はい、
はい、あの私最後の方なんて、あの東急、うん、東急の武蔵小杉駅の駅員さんとですね、うんうん、ちょっとお話ししながら拾ったりとかして、
ね、
はい、いろんなね、小杉のいろんな情報とかも伺いながらね、
いいですね、
はい、あのとてもあのいい朝を、過ごさせていただきました、はい、この、 あの私たちスイッチオンファミリーとして、ね、参加させていただいた詳しいご報告はまた後日、
はい、
あの今日シチューさんがですね、プロデューサーのシチューさんがバッチリ記録してくれましたので、
そうですね、
はい、また、ね、後日きちんとご報告させていただきますよ、
はい、
外で見守ってくれている DJ 恵子も一緒に、はい、なんだろうその指の形はね、ハンドサインをなんか気持ちよかったねみたいなことなのかしら、はい、もちろん一緒に参加をさせていただきました、
うん、
はい、ということで、今日もですね、新型コロナウイルス感染拡大防止のため DJ 傾向は、外から見守ってくれております。よろしくお願いしま す,、はい、
します
さあ、そして本日も素敵なゲストの方スタジオにお招きしておりますのでご紹介させていただきます、はい、今日の特集は〇〇の街川崎の魅力を知るということで、うんうん、私たちの愛すべき地元川崎市、その特色を〇〇の街川崎と表すとしたら、リスナーの皆さんは何と表しますか。産業の街、多摩川の街、スポーツの街、他にもいろいろと思い浮かびますよね。本日のゲストはそんな〇〇の街川崎の代表格、音楽の街川崎推進協議会の北島智子さんです。音楽の街川崎と聞いたことがある方も初めて聞く方も、ところでどうして川崎が音楽の街と言われているのか気になりませんか、うん、そこには川崎市ならではの特徴があるんですね。本日は音楽の街としての川崎の魅力、そしてそんな街づくりに携わる人たちの思いをたっぷりとお伺いいたします、音楽の街推進、川崎推進協議会北島智子さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうですか今日は、あの緊張なんかされていますか。
なんかあの番組実はあるんですけども、はいはい、お町の方で、うんうん、聞かれるかなんかドキドキ
ゲストという形で、なるほど、じゃあ、あの慣れてるスタジオ内かもしれませんけど、はい、今日はまたいつもと違った形で、はい、楽しんでいただければと思いますよ、はい、では番組、メッセージもですねどしどしお待ちしております。今からでも間に合います。生放送でぜひお送りください。パソコンやスマホから小杉スイッチオンウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグをつけてカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。フェイスブックページもあります。 ますので、そちらからでも OK です。採用された方で住所と本名が記載されている方には小杉スイッチの特製ステッカーをプレゼントします。いいよ、ここまで原稿通り。さあ、今日これから川崎市中原区のお天気はですね、今日はこの後雨の心配はなさそうです。カラッと晴れて気持ちのいいお天気です ね。気温は今現在23度かな、川崎市中原区。はい、まあ、乾燥してますのでね、喉からこう風邪ね、やられたりしますから、はい、ぜひいつもに増して手洗い、うがい、そうです、よろしくお願いいたします、はい、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、私が、そう、あなたが主役の川崎ショータイム、次スイッチオン、およそ1時間、最後までどうぞお付き合いください。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へ、スイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーリアム武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーリアの武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送中。小杉スイッチオン、ホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたも、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を、全国にまた世界にまで発信しております。川崎ショータイム、小杉スイッチオン。本日のお相手は、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドル学童リーダー、おしゃべり担当ゆうゆうこと大塚優と、
はい、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。
はい、はい、さあ今日はね、丸々の町川崎ということで、皆さん何を思い浮かべますかっていうことなんですけどね、はい、それに関連してってことじゃないんですが、ちょっとね、はい、面白いデータをですね、目にしましたのでね、ご紹介させていただきたいんですけど、はい、総務省統計局というところが、はい、今年の3月に発表しました、はい、品目別都道府県庁所在地および政令指定都市ランキングというもの、はい、こちらと言いますと、
ね、
家計調査っていうのがね、されるそうなんですけど、それの中で、1世帯、2人住まい以上の世帯の、1世帯あたりの、その、食料品とかの品目別に、どこの市とか、どこの県でどれくらい、その品目が買われているか、それにお金が使われているかっていうのを、こう、品目ごとに出していて、そのデータから、どの程度、こう、地域差があるのかっていうのを明らかにするっていうね、ものらしいんですけど、何かというと、それでですね、実は川崎市があるものの購入量、買った量、1世帯あたりの購入量、期間としては2018年から2020年の平均だそうなんですけど、そう、あるものの購入量で1位になったんで、あるものとあるもの、まあ、2つあるんですけど、何だと思いますか、北島さん。食べ物です、
食べ物、うん、梨
な、あ、川崎はね、梨がね、ありますからね、うん、梨、なるほど、ルルネさんは。は
い、私、ニュータンタンしか出てない。
ニュータンタン。川崎といえば、ニュータンタン麺の商品量が、
違うかな、
それが川崎だけみたいなところがあっちゃうかもしれないですけど ね。でも、ルルネさんね、実は、はい、遠からず。
あら。
はい。何かと言いますとね、はい、パスタです。
パスタ、
パスタの購入量が、全国、県庁所在市または政令指定都市の中でナンバーワン。数字見たけど、他を引き離してのナンバーワン。
それはぶっちぎりナンバーワン。
そうですね。他 他の2位3位4位5位はね割と僅差なんですけど、うん、1位川崎市は結構な票差、あの差がありましたよ。
へ
え。そしてね、はい、もう一つあとはチーズもですって、
おお、パスタとセットでってこと
ですね。そういうことなのかしらと ね思って、うんうん、そうだからあの今後川崎はねパスタの街とかいうことでね、はい、いうのはどうかしらなんていう、はい、あの川崎市のシティプロモーションさんのツイッターを私は見ました、はい、という、はい、そこからの ね情報なんですけど、うんうん、あのパスタとチーズといえばやっぱイタリアっていうことなのかな、うん、そうですね、イタリア、あの後でねご紹介できたらいいなと思うんですけど、今日の北島さんは、はい、川崎のイタリアでおなじみ、はい、映画館チネチッタがあります、うん、ラチッタデッラの、はい、中の、クラブチッタというね、うん、ライブハウスに非常に関わりの深い方だということで、はい、伺っておりますので、またそんなお話もね、はい、後で伺いたいなと思いますよ。
はい、楽しみ
です。今日はね、音楽の街川崎ということですから、ね、音楽の情報、うん、そして街の情報を、はい、届けていきたいと思います。はい、私なんか、あ、言ってることなんか今ごちゃごちゃ読めなかった。大丈夫でした？
いや、全然まとめてましたよ。
あ、本当ですか？ありがとうございます。はい、これ後で個人的に反省しようと思います。
反省いたしましょう。
はい、ありがとうございます。ということで、はい、リスナーの皆さんの〇〇の街川崎もね、ぜひ教えていただきたいです。
そうですね。
はい、パソコンやスマホから、ホームページへの、番組公式ホームページへのメールフォームまたは番組公式ツイッターへのリプライなのでお知らせください。
はい、
さあではここで本日のゲスト、音楽の街川崎推進協議会の北島さんからリクエストを、曲を1曲お届けいたしましょうか。
はい、
どちらをお届けしますか。
はい、あの私基本的に洋楽ロックとか、うん、はい、テクノとか、はい、と激しい系の
激しい系の
割と好き、うん、古いんですけど、うん、古い曲なんですけど、はい、で人生初めて、はい、ジャニーズの、曲をですね、はい、通常最近だとやっぱ1曲ぐらいデータで買いますけど、
そうそうそう、
ね、
う
ん、はい、
今回初めてアルバムで買いまして、
CD の形
でそのジャニーズっていうとなんか割とユニゾンで歌っているとかっていう、まあ、あの歌番組でしか聞いたことないですけど、うんうん、アルバム聞いてあらなんかこうバラエティに全然飛んでてすごくハマって聞いてて、でその中でもなんか異常にハマって聞いている曲です。
はい、は
い、いいですか。
はい、
はい、それではスノーマンの、インファイター、
はい、聞いてください。はい、お届けいたしましたのはスノーマンでインファイターでした。
はい、
沼にハマっているそうですね。
沼にハマっているという話ね。
スノーマンの沼にこれからどんどんハマっていかれることでしょう。
天井がないですから ね、
そうですね。今ね、ジャニーズ好きのね、あのリスナーさんも今そうよそうよとうなずいてね、お聞きになってることでしょう。はい、お聞きいただきました。さあ続いては武蔵小杉周辺情報のコーナーです。毎週武蔵小杉や小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報などリサーチして紹介するコーナーです。今日はルルお姉さんがお届けしてくれます。お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。本日は、ここ川崎 FM がありますサテライトスタジオの、近くにある AR 武蔵小杉駅です。
はい、はい、
あの電車の謎解き謎解きイベント、はい、が10月9日から開始しているそうなんですよ。その情報をねお届けしたいと思います。はい、お願いします。10月9日から24日日曜日に、うん、この JR 武蔵小杉駅にて電車の謎解き、電車謎解きが開催されているんですけども、
電車謎解き
そうなんですよ。まあ、こちらね、まず最初にあのお伝えしておくんですけれども、うん、あの小学生以下のお子様とそのご家族向けの謎解きイベント。なるほど、
はいはいはいはい、
今ねあのリアル脱出ゲームとか謎解きとかすごくね流行っていますので、それの電車に絡んだ謎解きイベントだそうですよ。はい、ですがどなたでもねご参加いただけますので、うんうん、リスナーの皆さん特に電車がねお好きなあのリスナーの方なんかもね、はい、見てみたらどうかなと思ってご紹介させていただきます。
そうだ、今日ちなみに情報だけど今日鉄道の日ですって、うんうん、
あ、今日鉄道の日、あら
鉄道の日にふさわしい情報ですわね、
う
ん、
そうですね、は
い、
あら
そうなんですよ、失礼しました、
う
ん、
ありがとうございます、
ぶっ込んでしまいました。
いやいや、とんでもないです、うんうん、はい、じゃあその電車なった時は何ぞやということなので、
はい、
やり方をねちょっとどんなイベントなのかご紹介していきたいと思います。
お願いいたします。
まずは、JR 武蔵小杉駅の北改札口、あの南武線口の特設ブースがあるそうなんです、
はいはい、
そこにあの謎解きの回答用紙をもらいに行きます、うん、そこからあのスタートです。 で、その、回答用紙に、4つの謎解きをしに行く場所のヒントが書いてあるので、
場所のヒントが書いてある、
そうなんです、はい、その場所のヒントをたどりながら、うん、4つの謎を探して解いていきます。
謎が謎を呼ぶっていうことか、
ね、本当ですね、謎が謎を呼ぶ、うんうん、JR 武蔵小杉駅内に4つの謎を探して解いていくポイントがあるそうです。はい、そうで、この問題なんですけれども、謎ね、
はい、
知識がなくてもこう武蔵小杉駅構内で確認していけば回答が分かるようになっている仕組みだそうなので、そうなんですね、はい、ちょっと電車についてよく知らないんだけどという方もね、うん、ご安心ください。
よかったよかった、
はい、駅構内にありますのでね、うん、みんなで探してみてください。
はい、
そして3つ目、謎が全て解けたらその回答用紙を、もらった南新南海、あ、失礼いたしました、うんうん、もらう場所は北改札だったんですけど、
う
ん、
今度は南口っていうことですかね。
そうです、うんうん、今度は新南改札口、はい、横須賀線に、ね、はい、持っていきます。
お、
はい、でこの、回答用紙を持っていきますと、電車の缶バッジと、電車のカードがもらえるそうなんですよ。
嬉しいですね、グッズがもらえるんだ。
そうそうそうそう、缶バッジには南武線のお写真がありまして、そして JR 武蔵小杉駅のオリジナルキャラクターロボくんというね、そうキャラクターがいるそうなんですよ。
へー、知らなかった。
ね、そのロボくんがプリントされているそうです。
あ、そうなんだ。
そう。でもう一つの商品。
商品。
はい。の、電車カードは9種類、9つあるそうで、
はい、
表面には電車の写真、うん、そして裏面には武蔵小杉駅の情報が掲載されているそうですよ。
へー、
うん、なので、マニア向けの方もね、ちょっと集めてみたらいかがですかという、ね。
9種類全部違うのかしら。
9種類全部違うそうです。
そう。
ね。だけれども、まあ、先ほどお伝えしたように、まあ、コレクターズアイテム収集というよりは、うんうん、基本的にお子様向けのイベントということなので、まあ、そちらはね、ご了承くださいとのことです、
はい、
が、マニアの方もね、集めてみてはいかがでしょうか。
せっかくだったらね、ちょっとね、参加してみてもいいですね。そうそうそう。大人の方もね、
楽しいかと思いますよ。うん、で、またこれに際して、うん、10月17日には、はい、JR 武蔵小杉駅に、着ぐるみの、浜野伝ちゃんという、なんか着ぐるみのキャラクターが遊びに来るそうなんですよ。で、この浜野伝ちゃんと、
はい、
あの、撮影会。
はい、
あの、記念撮影が行えるそうなので。
あら、でんちゃんと。
そう、でんちゃんと。
あのでんちゃんと。
ねえ、そうなんです。なので、皆さんね、浜野でんちゃんとお写真を撮りに、一緒に謎解きにね、あの、遊びに来てみてはいかがでしょうか。
すごい。だから、ね、何も手ぶらで来ていいんですね。
全然手ぶらで来て、
駅で、
はい、
その用紙をいただいて、はい、駅の中を探検して、ゴールに向かうと。うん、
そうです。で、景品がその、電車にまつわる、うん、あのカードですとか、うん、バッジがもらえる、
うん、あ、楽しそうです ね、
楽しいイベントになっておりますよ、うん、はい、この謎解きイベントの詳細なんですけれども、
はい、
JR 武蔵小杉駅にて10月9日から9日から24日の10時から16時に行われます。はい、皆様遊びに来てください。
はい。
そしてね、その他にも南武線、あとは鶴見線の15駅で10月いっぱいまで順次いろんなイベントが開催されているそうなんですよ。うんうん、で今日ね、遊びに来てくださっているゲストの、北島さんが、
はい、
いらっしゃっている、溝の口ですかね、はい、溝の口駅でもイベントが行われているそうなんですよ。はい、なのでその内容もね、ちょっとお届けしたいんですけれども、ちょっとねお時間が、
はいはい
はい、迫っていますので、詳しくは JR 東日本横浜支社のクイズラリー、近場でエンジョイ南武線鶴見線で検索して調べてみてください。
はい、
はい、以上武蔵小杉周辺情報をお届けいたしました。
はい、はい、時刻は午後2時20分27秒まもなく30秒です、
はい、
生放送でお送りしています小杉スイッチオン。さあ本日はスタジオに、音楽の街川崎推進協議会の北島智子さんをお招きしておりますが、ここまでいかがですか、北島さん。
いや、なんかすごく進行が素晴らしいので、
ありがとうございます。
勉強になっております。
そんなとんでもないことでございます。ありがとうございます。この後ですね、どんどん北島さんの出番といいますか、はい、はい、お声をいっぱいですね、その方に届けていただくコーナー ナーがやってまいりますのでね、お願いいたしますよ。さあということで、続いては今日の安全安心一問一答のコーナーです、はい、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいくというコーナーでございます。はい、それでは、今日はご回答いただきますのがゲストの北島さん、
はい、
はい、そして、問題出題はルルお姉さんにお願いしようかと、はい、お願いします、はい、ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰でしょう。
川崎純情小町の泉杏奈です。横断歩道急がず慌てず左右を見て渡りましょう。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、あんちゃんありがとうございます。
はい、
それではルルお姉さん、
はい、
はい、出題をお願いしたいんですが、北島さん準備はよろしいですか。
はい、
はい、中原警察署から預かっている安全安心にまつわるクイズとなっておりますので、
はい、そんなに
みてちゃんの問題見せていくスタイルなの。あ、ここまだね、ダミーか、なるほどね、ここまだダミーなのかな、なるほど、はい、今ちょっとフライングで見せてみました、ルロネさん、はい、こういうねフェイントもかけていくのね。
そうですよ、
あら、まあ腕が上がってらっしゃる、ありがとうございますわね。はい、それではルロネさん出題をお願いいたします。
はい、それでは問題参ります、はい、じゃあじゃん、車両用の信号機のみで歩行者用の信号機がない場所では、歩行者は信号を気にせず道路を渡っていい、丸か×か。
×。
×。
早いですね。
お早いですね、はい、
もう一回ちょっと今リスナーさんもね、うん、一生懸命考えてらっしゃると思うから、ルルルって、じゃあリスナーさんに向けてもう一回、
はい、はい、かしこまりました、
はい、
車だけの車両用の信号機のみで、うん、歩行者用の信号機がない場所では、うん、歩行者は信号を気にせず道路を渡って良い、丸か×か。
北島さんの答えは、
はい、即答でしたけれども、うん、自信のほどはいかがですか。
やっぱり信号機なくても、うん、うん、気にしなければいけない。
気にしなければいけない。
いけない。
なるほど。即答でしたけれども、リスナーさんも即答だったのかしら、どうかしら。
どうなんでしょうか。
それでは、正解は。
正解は。
おぉ、
はい、まずね、正解です。お見事です。
迷いがなかったですね。
即答です。
ルルネさん、補足をぜひ、
はい、
お願いいたします。
させていただきます。歩行者用の信号がないところでは、うん、車と同じ3つ目の信号、赤、青、緑、
赤、青、黄色。あれ違う、赤、緑だと全部進んじゃうな。
進んじゃいますね。
赤、黄色、青ですね。
そうですね。はい。の3つ目の信号に従うようにお願いしますということですので、ね、赤と青の歩行者用の信号がないから、あ、別にもう青でも赤でも自分の思うように渡っていいのかなと思いきや、それだと、になってしまいますので、しっかり三つ目の信号にの色に従うように皆さん歩いてくださいね。
はい。
その
ことです。あ、もう、はい、普段そういったことを北島さんは気をつけて歩いてらっしゃるってことですね。
なんか私2年前に長い、ペーパードライバーから脱出したので、ちょっとこうそういうこととか気にしていたのかもしれない。
素晴らしいですね。はい、有料ドライバーでいらっしゃるんですね。
有料ドライバー。
はい。素晴らしかった。即答大正解でございました、はい、はい、リスナーの皆さんはいかがだったでしょうか、ね、ルロネさん出題ありがとうございました、
はい、
北島さんもおめでとうございました。はい、以上安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。さあ、お待たせいたしました。ここからは地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫ってまいります、ゲストトークコーナーでございますよ、はい、さあ、先ほどから、お声を聞かせてくださっている方は、音楽の街川崎推進協議会の北島智子さんでいらっしゃいますが、改めて、ご紹介させていただきますね、
はい
はい、私たちの愛すべき地元川崎市、その特色を〇〇の町川崎と表すとしたら、リスナーの皆さん、あなたは何と表すでしょうか、
うん、
はい、産業の町、多摩川の町、スポーツの町、他にもいろいろと思い浮かびますよね。さあ、本日のゲストは、うん、そんな〇〇の町川崎の代表格、音楽の町川崎推進協議会の北島智子さんです。 音楽の街川崎とこの言葉聞いたことがあるという方も初めて聞くよという方もですね、ところでどうして川崎が音楽の街と言われているのかご存知ですか？気になっていませんか？私は気になってる、さあそこには川崎市ならではの特徴がねあるんですって、本日は音楽の街としての川崎市の魅力、そしてそんな街づくりに携わる人たちの思いたっぷりとお伺いしてまいります。北島智子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
参りましたね、はい、ここからですね本当に、まさに音楽の街としていろいろ知らないことをたくさん教えていただきたいんですけれども、はい、まずは、改めて北島さんのお声で、ゲストの、リスナーの皆さんへですね、自己紹介をお願いいたします、
音楽の街川崎推進協議会の北島と申します。川崎市文化財団の、部署ですね、なります、音楽の街川崎推進協議会です、そちらに勤めております。で、音楽の街川崎は川崎市政80周年の2004年4月18日にスタートしました、川崎の市民が愛着と誇りを持てる街づくりのイメージアップを図るために音楽を、楽しむやる人、その、いろんな市民の活動をサポートしていくためにいろんな活動をしています。
ありがとうございます、だから、お勤め先としては川崎市文化財団ということなんですね、こちらの音楽の街推進協議会担当いらっしゃるということで、今日はたくさんお話を伺ってまいりますよ、さあ今ちょこっとねその、発足の時期ですとかお知らせ、教えていただいたんですけれども、音楽の街川崎推進協議会、その、音楽を奏でる人をサポートしたりとか、っていうところで今簡単にご紹介いただいたんですけど、他にどんな活動をしていらっしゃる
の？一番コアになっているのは情報発信なんですね、要はやり、音楽を発信する人、音楽を楽しみたい人、全体を網羅していろんな情報をいろんなメディアで発信する作業をしています。それはラジオだったりテレビだったり、SNS だったりホームページだったり、あるいは紙媒体だったり、あとはまたこちらで主催したイベントだったり、イベントのサポートだったり、いろんな形で、川崎市内の音楽の、情報とか要素をサポートする。
本当にいろんなものがそこに集まってきて、またそこから発信出ていくというか広がっていくような、中継部署って言ったらちょっとまた違うのかもしれないけれども、そういった本当に中核、軸のところにいらっしゃるっていうことですよね。ありがとうございます。でね、早速と言いますか、私本当にねこれをちゃんと実は聞いたことがなかったなと思うので、改めて伺いたいんですけれども、川崎が音楽の街というふうにその言われているゆえん、音楽の街川崎っていうのは、私もよく市外の友人とかにね、川崎は音楽の街だからとか言ったりして、耳にはとっても入ってるし馴染んでるんですね、私自身には。お姉さんも聞いたことありますね。
そうですね、ありますね。あとこのねラジオ番組でもよくねこの単語を、
そう、実はそうなんです。ゲスト様からも聞きます、なんですけれども、なぜそれがじゃあ音楽の街川崎というふうに言うことができるかというか、言うことになったのかっていう、その由来由縁のところをちょっと教えていただけますか。
ちょっと長くなってしまうんですけど、
ぜひぜひ。
裾野がまず広い、クラシックジャズポップスと幅広く市民の活動があるということと、あと郷土芸能ですね、アジアそれから世界、各の民族の音楽に関わるものも多彩にあります。それから音楽大学が、2つあります。昭和音楽大学、専属学園音楽大学、そして、あと、フランチャイズオーケストラ東京交響楽団ですね、それから、100を超える市民合唱団があります。それから、企業の吹奏楽団や合唱団など、数多くの音楽資源が市内にあるということですね。だからやる側もたくさんあるし、聞くそのコンテンツもたくさんあるし、でそれを楽しむ市民の皆さんみたいなところをこう中心で情報を出してるというか、
それってその他のね自治体のことをちょっと存じないんですけれども、 川崎市っていうのはそれ珍しい状況なんですかね、そういったことっていうのが。
あの幅広い音楽の素養があるっていうのでは、うん、いろんな方がこの川崎市って
そうですね、うん、本当にねますます
多様って言葉を、ね、あの私たちのこの推進協議会の活動をするときによく使うんです、うんうんうん、
はい、
多種多様、
まさしくそんな感じです
かね。音楽も多種多様、そこにあの住まうとか住む人も多種多様だし、はい、そんな人たちが奏でていく音楽も多種多様と、
はい、
それがもうまさに川崎が音楽の街というふうに言われているあのゆえんということなんですね、
はい、
あら、リスナーの皆さんどうでした、ご存知でしたこのことね。言われてみればそう、そうですね、うん、そうですね、あの音大もそう2つある、確かにそうだった、うん、そうでしたね、うん、今すごくね、
あ、さ1個、
あ、
一番大事な、
一番大事な
シンボリックな、
何でしょう、
ミューザ川崎シンフォニーホールです。
そうですよね、
これ忘れてはいけません。
これはね、やっぱりこのホールっていうのは、うん、あの誇る、日本に誇ってるホールですもんね。
本当に、本当にやはり皆さんに音がっていうのは、うん、あのいろんな方に言われます。はい、プロの方からアマチュアの方まで。
プロの演奏家の方も、はい、ミューザの音はいいねって言ってくださるんですね。はい、嬉しい、それは。あの震災でね一回崩落した時は本当になんか、はい、あの悲しい気持ちというか、うん、どうなっちゃうのかな、大丈夫かなっていう気持ちになってましたけど、うん、あの無事にねあの復活というか、はいはい、修復していただいて今もあの元気にね音を奏でてくれてますから、うん、ミューザはね本当に忘れてはいけない川崎のね資源ですね、
はい、
はい、ありがとうございます。さあさあ、じゃあね、ここからはその、じゃあそんな音楽の街川崎推進協議会さんが今一体どういった、まあ、イベントというか、ことをされているのか、どういうことを、私たちに提供してくださっているのかというところでお話をお伺いしたいんですけれども、はい、そうですね、直近の情報でも結構ですし、はい、今こんなことに力を入れてるんだみたいなことってどんなものがありますか、はい、
情報発信の中で、はい、昨年度からちょっと取り組んでいるんですが、はい、親子でエンジョイミュージックドリームファミュートという事業があります、
はいはい
はい、川崎市に新しいファミリー世代がここのとこ、まあ、人口増加とともにあそこに、
ね、
そこに、そこの年代層がぐっと増えているんですけれども、うんうんうん、その方たちに向けて川崎市内で音楽を楽しんでもらおう、
うん、
実際自分がちょっと子育てしてる時にすごく思ったのが、はい、もう自分が音楽好きだったのも子育て忙しすぎちゃって、もう自分が音楽楽しむこともできないし、その探す時間もない時に、なんかこう子供と一緒にでもいいし、子供を預けてでもいいし、自分が欲する情報が身近で取り寄せられるんだったらいいっていうのがパンと自分のところに入ってきたらいいなみたいなことをちょっと思っていたりしたので、
実際に北島さんがそう思われ
た思ったんですね。
そうだったんですね、
でなんかなかなか探せないし、行ってみていやこれ違うけどみたいなイベントがあったりしたので、なんかまあたくさんの情報の中から皆さんが選ぶにしても、子育ての方たちになるべくフォーカスした、その方たちに丁寧になるべく情報が伝わればいいなというのをちょっと昨年から取り組んでいます。
は
い、でそれを伝える情報パンフレットをちょっとこれ、はい、はい、はい、のお手元にあるけど、
今、はい、見させていただいております。
これペリペリってやると開く、
あ、なんか音が鳴ってますこれ、
真ん中から開く、でまた真ん中から開く、
あれ
でまた開くとこうなって、
私開かない、
あれ、ルーシャそれはね、うん、マジックのようになってる、教えてあげたけど、
これちょっとあの
どうすごい、
は
い、
ちょっと後で教えてくださいね、
はい、あの手に取る、うん、ことがあればぜひやっていただきたい、面白いパンフレット、
ね、これちょっと今ねラジオなのでなかなか映像をね今リアルで見せられないので、ぜひ後であの、はい、Facebook とかねツイッターで動画を載せさせていただきたいんですけど、はい、あのなんていうんですかね、仕掛け絵本みたいな形で、うん、どんどん開いてまた新しいページが出てきてっていう風にずっと永遠に開いていて、お子さん見るのも楽しいし、もちろんあの大人の人もなんじゃこりゃって思いながら、うんうん、あの面白がって見ることができて、可愛、はい、なんかねすごい素敵なもうこれそのものがパンフレットなんですね。
そうなんです。で、これには、うん、まあ、あの、お子さんが見て楽しめるようにっていうことなので、文字はそんなない。
確かに。
絵本の色
ですね。そうそうそう。で、QR が載ってるので、そこから、お町のホームページに飛んでもらったり、
LINE
で、友達になってもらうと、はいはいはい、さっき言った情報が、うん、チョイスして。
なるほど。
丁寧に、ピンポイントで送れるようにっていうことで、取り組んでいます。
うん、 でも取っかかりとしてはすごくいいですね。
ありがとうございます。
なんだろう楽しいっていう風に思わず手に取ってお家に持って帰りたくなっちゃ う, う, う、
ね、飛び出す絵本、私の絵本がすごく大好きなので。
そうなんです、ね、でこれは今両親学級って第一子妊婦さんのご家族の対象のところでは必ず配られています、はい、
なるほど、
はい、あとはですね、市内の音楽施設、先ほどの三浦川崎シンフォニーホール、はい、川崎市民プラザ、はい、小黒恵子童謡記念館、はい、サンフォニクスピアノショールーム、はい、ハーモニアなどで配っていますので、はい、ぜひ手に取っていただければと思います。
はい、はい、皆さんぜひね、本当これは実物手に取ってみて、このなんだこれを体験していただきたい。
どこから開いて
るのか、そう、どこからかなっていう、ね、どこから開いてもいいんですよ。これはね、楽しい。ぜひ、はい、お手に取ってくださいね。
はい。はい。この一番後ろがですね。
はいはいはい。
実はスタンプラリーになって。
あ、本当だ。どこだ。何回か
一番後ろ、そうです。
どれだ。あ、これかな。
そうそう、
出てきました。
出てきました。
はい。ミュートンスタンプラリー。
はい。これもやってる。実はそのもう本当に去年スタートした事業ですが、もうコロナ禍で。
そうですね。
これもちょっとなかなか推奨ということも難しいんですが、まあ、じゅんぐりやっていますので、はい、もし行くことがあったら、スタンプの場所も、ホームページの方に掲載してますので、はい、そこでグッと押していただいて、3つ集まると、はい、ミュートンの LINE スタンプ、
あら、
グッズのプレゼントがありますので、ぜひトライしてみてください。
はい、はい、ぜひぜひ、ですね、まずはこちらのパンフレットを手に取っていただきたいと思います。
はい、
はい、その他にはどんなものがあります、はい、もう一回聞いちゃお
う。いいですか、
ぜひぜひ。
今度やるんです。
今度やる
んですか、これ今で。
もちろんでございます。ぜひご紹介いただけますでしょうか。
で、
というのもね、そうなんです。実は私たちスイッチオンファミリーでですね、今週の土曜日、明日、あさってだ。
あさってです
よ。はい。この音町協議会さんの、主催のイベントにですね、出させていただくことに実はなっておりまして、はい。そのご紹介をじゃあぜひ。
はい。ずっとコロナ禍で、実はこのおまち溝の口ライブって毎月開催してたんですが、
はいはい、
もうほとんど去年から開催できてなくて、
ね、
今回もどうなのかなってずっとドキドキしてましたが、開催できることになりました。
私たちもドキドキしておりました、はい、お天気もちょっと心配だったけど、
そうですよね、
晴れるみたいで、
晴れるみたいです、
よかったです、
はい、で今回はそのドリームミュートのイベントということで、はい、お子様が楽しめる、うん、ハロウィンキッズパーティー、
はい、
ライブみたいなことで皆さんにご出演していただいて、はい、一緒に楽しもうというライブになっています。ですごく簡単なものですけれども、手作り楽器を作れるようにご用意しますので、はい、ちょっと早めに来ていただいて、それ一緒に作って、うん、で皆さんが演奏されるのと一緒に、はい、
楽器を持って、
はいはい、
そうですね、みんなで体験型、
そうですね、
一緒に参加型
楽器を使って一緒に楽しんでもらいたい、ぜひ、
はい、あと、まあ、この日ハロウィンなので、うん、多分ステージ上が何か
あ
らみたいに楽しみに
始まるんじゃないかしら
しております、
ね、はい、お子さんたちにもぜひ仮装でね、よかったら見ていただきたいですね。
多分ノクティ全体がそういう仕様になってて、うん、イベントやってるかと思うので、うん、ぜひ参加するつもりで遊びに来ていただければと思います、
はい、今週のね土曜日、また後で改めてご紹介しますけれども、はい、溝の口丸いの屋上はノクティ2と言いますね。
ノクティ2ですね。
はい、丸井側のノクティ2の屋上広場にて、はい、はい、イベント開催ということで、後ほど詳しく、また改めてご紹介させていただきます。
はい。
はい、あと他にもなんかいっぱいありますよね。
ね、
もうね、今日はご紹介いただきたいものいっぱいあるな。
今です、
はい、今
川崎ジャズっていうのを開催されています
、はい、これも恒例のイベントになりましたね、
はい、実は去年非常にコロナで厳しい中もちゃんと開催をしまして、うん、今年も開催します。で今も開催中なんですが、
はい、
本公演がホール公演ですね、
はい、
が間もなく10月30日からスタートで始まります、うん、魅力の、ブッキングがたくさん組まれていますので、
今もうパッと、ね、パンフレットを見て、うん、すぐ今目に入ってきたのが、私はゆきさおりさんなんですけどね、
これ魅力的でした。
本当に来てくださるんですか、メイジェイさんとね。
そうなんです、これすごく
すごいな、
うん、このイベントならではのブッキングなので、
なかなかその他のイベントでこういう顔ぶれってなんかいい意味でごちゃ混ぜと言いますか、
なかなかない
カラフルな組み合わせですね、
はいはい、
へ
え、あと渡辺克美さんの、
はいはい、
の がミューザですね。11月13日、はい、
13日ね、
はい、何公演もありますので、ちょっとホームページで調べていただいて、はい、はい、ぜひ見に来ていただければ、まあ、コロナ少し落ち着いているので、うん、ゆったりと楽しんでいけるかと思いますので、でね、
もちろん会場の中のそういった、はい、感染症対策みたいなものはしっかりと
されている、はい、
もちろんそうですよね、
はい、
はい、ですので安心して、はい、ご都合がつく方はですね、はい、川崎ジャズのホームページとかご覧いただければ情報わかりますよね、
はい、
はい、ぜひぜひお出かけになってみてください、
はい、
はい、いや、すごい本当にね、さっき打ち合わせの時にね、うんうん、ちょっと私からお話しさせていただいたんですけど、こうなかなかその武蔵小杉のね、うん、から発信してる私たちですけど、
はい、
あんまりその実はさ、武蔵小杉よりも、うん、北の方っていうのかな、川崎のね、上の方って言ったら分かっていただけるかしら、の方の情報って実はそんなにいっぱいこう入ってこないっていうのはあれだけれど、どうしてもこの南のね、川崎区、幸区、中原区あたりの情報がいつも多くご紹介する機会多いんですけども、今回のこの川崎ジャズとかそういった音楽の街推進協議会さんのイベントは本当に川崎の北から南まで広く網羅して、麻生区から川崎区まで全ていろんな場所でライブをされてるのでね、本当に北島さんって川崎市のこと私たちよりもいろいろご覧になってるんじゃないかなって思うんですけれども、
あれですね、新百合の方、やっぱり北の方って実は活発な、本当におっしゃる通り、
うん、
形がちょっと偏るので、
新百合は新百合で、
そうです、
その文化が発達したという感じになってますからね、
はい、
そういうのがね、そのよりなんか本当武蔵小杉とか川崎の方に私たちもピックアップしに行きたいし、うん、こうもっとこうつながりが、ね、できたら嬉しいなってすごく思うから、うん、それのなんかね、うん、私たちもなんかお手伝いができたらいいね、ルルネさんね、ぜひ何かね、できることがあればと思います。
うん、
そんな、はい、川崎のいろいろな場所でね、はい、ご活躍の北島さんですけれども、川崎市内の好きな場所とか、思い入れのある場所とかなんかありますか？さっき実はちょっとちらっと言っちゃったんだけど、
川崎に私住んで何年なのかな、23、4年なのかな、もともとは、違うところに住んでたんですけれども、その前の、まあ、仕事で川崎のクラブチッタってあるんですけど、
はい、
あそこができる時に前職で携わっていたんですね、
はい、すごい話だぞこれは、
うん、でやっぱりもともと洋楽好きな自分としてはその携わったこともそうなんですけど、はい、あそこのやっぱり施設、うん、クラブジッタっていう、うん、ホール自体がとても素晴らしい、うん、本当にいいスタンディングで見やすくて、とにかく音がめちゃくちゃいいんですよ。
ここもやっぱり音がいいんだ。
そう、絶対もう本当にこれはすごいって。で、あそこはやっぱりロック聴くには、まあ多分他の音楽聴いてももちろんなんですけれども、うんうん、なので自分が洋楽で、あーって思ったのをあそこで聴いたのやっぱすごく鮮明にたくさん覚えてますし、そういうホールですかね、そういうクラブがあるっていう川崎はかっこいいみたいなのが、でそこにまあ来て、自分はたまたま、まあこの職に就いて、うん、まあ仕事としても携わることもあって、
はい、
まあそれはちょっと嬉しいなって思っていますね。
クラブチッタですね。ね
クラブチッタ。
うん、今ちょっとお話にも出ましたけど、じゃあもともと音楽やっぱりお好きなんですね。
あ、もうすごい好きですね。
洋楽、
うん。洋楽のも、ね、もういい年なので、古いのかを、うん、やっぱり回数ずっと聞いちゃいますけれども、まんべんなく雑多にアンテナが張ってるみたいで、
ね、最初に先ほどはだってもうジャニーズだったし、
そうなんです ね、
うん、そうだから洋楽からまあポップスまで割とざっくり聞きます。
なるほど、
で深く深掘りしちゃうので一曲をぐーっと聞いちゃうとかっていう、でもなんか常に音楽聞いてるのかな多分、
じゃあ、うん、なんだろう、このお仕事も、まあ、いろいろなご縁でついたお仕事かもしれないけど、うん、もしかしたら本当転職かもしれないですね。
でもね、私ね、ここについて思ったのは、はい、実はクラシックを全く通ってなかったなんだけれども、見にすることもあんまり自分ではなかった、
はい、
うん、ですが仕事でちょっと携わったらこんなすごいのがあったのに自分通ってこなかったっていうその残念さ、
でも発見もあった
ってことですよね。そう、すごいな。ただちょっと私やっぱり カルチャーショックだったのは、はい、あのコンサートの聞き方が違う。もう自分はほら洋楽とかロック系だから、うん、声出してわーっていうのが、うん、
ノリノリで聞きますもんね。
そうで、それがクラシックはやっぱりその咳さえも何ですかね、音は出さないっていう中の緊張感でやっぱり生音を楽しむ、生音のあの迫力ももちろんなんですけど、その聞き方とかアンコールの仕方、あれもすごいカルチャーショックで、
こうやって手拍子タンニングでこう、
そうで出てこないわーってやってるんですけど、クラシックの方たちは何度か出てきてご挨拶してもらって、え、これで終わりなのかなって、また出てきて、これが文化なのかっていう、なんかちょっとそんなことを、あーって思ったんですけど、そのクラシックに触れられたのは、この仕事に就いた私の、すごくありがたかったところですね。
もうじゃあ本当に今、幅広くいろんな、うん、ジャンルをカバーされてます ね, すね。もうなんかプライベートからお仕事まで ね,
ね。まさに多種多様ですね。
本当ですね。もう北島さんが、ね、まさに音楽の街っていう。
そうですね。北島さん
いすごい。なんかでも素敵なね、あの、いいご縁でしたね。そしたら ね、このお仕事っていうのはね。いいお話だったの、ありがとうございます、はいはい、今後なんかそういったその、まあ、音楽関係でもいいですし、うん、お仕事関係でももちろん全く関係のないところでもスイッチオンでこんな人取り上げてみたら面白いわよなんて方いらっしゃいますか。
なんかやっぱり先ほどの南北の話じゃないんですけれども、地域地域で、あの、割と不動産会社の方が多いんですけど、地域おこしをすごくされているときに、あの、ちょっと音楽を奏でられる場所を作っていったりして、なんか、ポツンポツンとそういうのがたくさんあるなっていうのを最近感じているんですよね。
例えば武蔵小杉もあのコアパークなんかはなんで今みんなが、ね、東急豊洲線横のコアパークっていう広場なんか、うん、今ちょっと改修工事中ですけど、まあそこで音楽イベント私も出させていただいたこととかもありますし、うんうんうん、そういったあの、まあ、気軽にというか、うん、音楽ができるよっていう広場は確かに、うん、あの要所要所あるような気がします。
そうなんですよね、うん、だからちょっとこうピンポイントで地域地域の、うん、なんかそんなところのあのキーマンを読んでいただいたら面白いんじゃないかな。
数
な
ぎ。
そうそうそう。
なるほど。数なぎですね。数珠トーク。数珠トーク。面白そうですね。ありがとうございます。はい、ぜひ、またあの次のね、企画に私たちもね、考えてみたいと思いますよ。ありがとうございます。さあ、ということで、本当にあの、いろいろな多種多様なね、まさにお話を伺ってまいりましたけれども、そろそろお時間となりますので、改めて、告知をですね、今週のその土曜日のライブに関しまして、告知をお願いいたします。
10月16日土曜日、おまじみぞの口ライブ、ドレミファミュートン、ハロウィンキッズライブです。丸いノクティ2の屋上広場です。ステージは13時と14時。に開催します。ステージスタート前に、あの、先ほど言った手作り楽器をこんな感じで作りましょうっていうアナウンスをしますので、はい、少し早めに来ていただけるとありがたいです。はい、で、一応あの、観覧エリアっていうところは作ってあるので、そこはあの、感染対策をきっちりした状態で見れますので、ご安心ください。
はい。はい。はい、ありがとうございます。今、告知いただいたライブに、私、ゆうゆう率いる、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブと、はい、歌のお姉ルルお姉さん、
はい、私ルルお姉さん、
はい、そして、我らが小杉のまあどんな人 DJ ケイコと、うん、はい、スイッチオンオールスターで、はい、出演させていただきます。お世話になります。北島さん、よろしくお願いいたします。本当に楽しみにしておりますので、
はい、こちらこそです。
はい、ぜひリスナーの皆さんもね、ご都合つくようでしたら、ね、ぜひ足をお運びください。はい、それからそうだ、第1月曜日と第3月曜日には川崎 FM で番組も、はい、あの、持ちなんですよね。
はい、はい、第1月曜日はミュートンキャンパスということで、はい、学校の、音楽系の部活動のご紹介してます。で、第3の方はニュートンパークといって、まあ、あの企業の方とか、うん、あの音楽関係の団体の方をご紹介しています。
はい、はい、ありがとうございます。午後、5時20分から30分間の番組です。はい、はいはい、ということで本当に楽しいお話、貴重なお話、いろいろありがとうございました。本日のゲストは、川崎市文化財団、音楽の町川崎推進協議会担当の北島智子さんでいらっしゃいました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、以上ゲストさんトークコーナーでした。さあ、それではここで一曲、また北島さんのリクエストなんですけれども、洋楽好きの北島さんから次はどんな曲が、はい、飛び出すでしょうか。ご紹介お願いいたします。
はい、あの、多分人生で一番何度も何度も何度も聴いている、あの、悲しい時も楽しい時もなんかスラーッと聴けるので、うん、呼吸するように聴いてます。はい、スマッシングパンプキンズで1979です。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も。外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
生放送でお送りしております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いては今日の1分防災のコーナーです。災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうという思いで毎週発信しております。はい、それでは本日の、1分防災、ルルお姉さんからお願いいたします。
はい、お願いいたします。先週の木曜日、ちょうど1週間前ですね、関東地方で最大震度5強を観測する大きな地震がありましたね。なので、大きな地震があって、また余震もね、あるということというか、余震にも気をつけてくださいということも込めまして、対策、落下、物の落下、転倒の、対策についてお話ししていきたいと思います。はい、まず対策その1なんですけれども、まずはなるべくこう転倒、落下するようなものを部屋に置かないっていうのがね、まず1つかと思います。クローゼットですとか備え付けの、収納家具に収納するなど、できるだけ生活空間に家具類を多く置かないようにしましょう。そして、それでもね、家具とかはたくさん置かなければいけないという場合なんですが、まずはネジ止めが基本です。レイアウトを、家具類のこうレイアウトを工夫しましたら、転倒、落下、移動防止のためにネジ止めでこう動かないように固定をしておいてください。またキャスター付きの家具などもあると思います。椅子ですとかね、そういったものは、必ずキャスターはロックをしておいてください。そしてまたテーブルや椅子はこう椅子、テーブルの足にこう滑り止めの、クッションですとか、そういったものがね、100円均一のお店にもありますので、そういった、粘着マット、カーペットなどを敷いて対策をしてください。そこで、あと私が思ったのは、はい、お部屋で吊り下がっている電球があると思うんですよ。それがね、この間すごく揺れたので、そういったぶら下がっている照明がある場合はチェーンなどをつけて、こうなんだろう、落下する恐れがありますのでね、しっかり固定をすることも大事かななんて思いましたので、お知らせさせてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
以上今日の一分防災でした。
防災でした。
はい、改めまして、生放送でお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオンですね。はい、いただいているお便りをご紹介させていただきましょうか。
はい、お願いします。
はい、ルルお姉さんお願いしていきます。
はい、はい、まずはトガちゃんさんですかね。
はい、
ありがとうございます。おはようございます。お、16日行きますよ。
あら、嬉しい。
多分ということでね、
ありがとうございます。
そしてペコちゃんさん、いつもありがとうございます。ペコちゃんさんのお友達ですかね、うんうん、2月からリンパ腫の治療を受けていた方のリンパ腫が消滅していました、うん、ということで、
嬉しいですね。
おめでとうございます。
ね、
定期的にね、検査はあるとのことですけれどもね、これから良くなっていくといいですね。
はい、
はい、続いてある佐藤さん、
はい、
はい、メインパーソナリティのゆうゆうさんはじめスイッチオンファミリーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
はい、今日は音楽の街川崎推進協議会の北島さんがゲストのとのこと、うん、私のイメージでは子供の頃から社会科が好きでしたので京浜工業地帯のイメージでしたが、うん、大学生になる頃、川崎を訪ねてみると音楽の街なんだと、街から伝わってきました。
嬉しい、
ね、実際ね、昭和大学さんですとか専属音楽大学もね、うん、ありますもんね、
はい、
ということで楽しんで聞いていただけましたか。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ペコちゃんさんもう一つありますけれども、ご紹介できるかしら。
じゃあまた今度にしようかな。ごめんなさい、ペコちゃんさん、いつもね、お友達、うん、本当にリンパ腫消滅おめでとうございます。よろしくお伝えください。いつもたくさんのお便り、はい、お忙しい中ありがとうございます。さあ、川崎ショータイム小杉スイッチはあっという間の58分間でしたけれども、はい、最後にたまちさんからのプラスフロシアっぽい情報、プラスフロシアっぽい情報、たまちさん、今日は40秒いける。
はい、
お願いします。
お願いします。
はい、過密スケジュールを終わりまして、はい、今度は24日 の試合になりますが、この試合ちょっとチケットを完売してたんですが、
あ、はい、
あのコロナのワクチン、新型コロナのワクチンと検査パッケージを使用して、
うんうん、
あのチケット追加発売あります。これが、講演会会員だと明日の10時からと、はい、一般販売は17日日曜日の10時から、あの J リーグチケットの方で販売になります、
はいはい、
あともう一個いけるかな。
いっちゃおう、
ケンゴさん、18年間在籍してたケンゴさん、
はい、
映画になります。
そうなんだ、すごい
、このフロンターレに在籍してた18年間の歴史を映画にして、今月の30日、
はい、
ケンゴさんの誕生日に先行上映があります。これはあのダゾーナですね、
はい、
109シネマズで先行上映と、通常上映が11月の12日から25日まで、
はい、
この109シネマと新百合の
ありがとうございます4
シネマで上映します。
ぜひ詳しくは、お調べくださいということで、また来週です。この番組は各社の提供でお送りしました。最後にさようならです。せーの、
さようなら。